聖書を読み出します。聖書は新約聖書の12ページ、マタイによる福音書第7章の24節以下です。新約聖書の12ページ、マタイによる福音書の7章の24節以下を読み出します。マタイによる福音書第7章の24節から27節。そこで私の声らの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私の声らの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。以上です。今松山教会の兼務もしておりますけれども、松山教会は4月から牧師が不在になりまして、教会に誰もいないという状況が起こり、牧師館もですね、開くことになりました。牧師館も50年経って50年ぐらい経っておりまして、もうだいぶ古いで、それは不用心というかですね、なんか誰かやっぱり管理をですねしてほしいということで、教会員のですね、ある方の娘さんのご夫妻が、じゃあ住みましょうということでですね、ただ50年なので床はぶかぶかだしですね、もういろんなところにですね支障がある。でたまたまですね、ご主人の方がですね、そういう設計とかそういう関係のことをしておられたのでしょう。じゃあ自分でですねリフォームしますって、4月からずっとリフォームされててまだ終わらないっていう、床を剥がしてみたらもうシロアリが相当食っててっていう、その苦情から何からですねやってですね、斜めになってたりですねして、だいぶですね出来上がってきたみたいですけども、12月までには何か進めるようになるかなっていうですね。でやっぱりですね、上はシロアリが相当食っててですね、もうこれもう少しするとその2階まではまだ行ってなかったのでですね、床が抜けてですね大変なことになったかもしれませんねって。ただですね、土台がきちっとしてあったのでですね、そのシロアリの食ったところをですね駆除して入れ替えて床を張ればいい。こういう土台がダメでですね、こう家が斜めに傾いてたらですね、もうどうしようもできないという、ですから50年前に建てた人がですねきちっとですね土台をですね据えて、そしてその上に建てられたのでリフォームできるんですねという、そんな話をですねしててですね、そうだなって、やっぱり建物っていうのはやっぱり土台っていうのをですねきちっとしとかなきゃいけないという、その土台でですね地震とかですね洪水とか、いろんなことにも家が耐えたりなんかするんだろうなというふうに思いますし、最近ではですね土台を打ち込まずにですね、なんて言うんでしょうね、豆腐の上にサランラップを置いてその上にこう家を建てるみたいな、それだとサランラップを豆腐の上に入れるとすごくこう何て言うんでしょうね、揺れても硬いんですかね、そういう工法があるとかって聞いておりまして、いろいろな土台の据え方があるんだなというふうに思って聞いておりました。で今日はですね、イエス様は2つの家のですね例え話をされています。雨が降り、川が溢れ、2つの家に押し寄せてきた。で同じ条件の災害に見舞われてもですね、結果はまるで違うということなのでしょう。岩の上に土台をしてやるか、また砂の上にですね土台をしてやるか、多分ですね雨が降り、川が溢れ、これは洪水のことなんでしょうけど、洪水の時にですね砂の上にですね土台をしてたら、もうそれはたまったもんじゃないんだろうなと思います。しかしこれは家のですね例えからですね、イエス様がですねその後は信仰の例えというふうにですね言われている。どこにですね私たちの土台を据えるかということが大切なんだろうなというふうに思います。で、今教区長はですね徳山教会にですねおられますですね。で私も初任2つ目の教会が徳山教会だったんですね。で隣にですね工事が始まってですね、その工事がすっごいうるさくてですね、で何ができたかっていうとですね、生協ができたんで、うちはすごい喜んでですね、よかったねですね。ただそのですねコンクリートを崩す時の音のものすごいですね、もう毎日毎日その音を聞いてるとですね嫌になってきて、なんかちょっと家離れようかっていう、 まあ、それで、周りの人たちにですね、うるさいですねって言ったらですね、お宅の教会を建てるときはもっとうるさかったって言われて、嘘って言って、で正教はですね、土台をしてるわけじゃないんです。上の建物のコンクリートを壊してたんですけど、うちは何だったんですかって聞いた。でその建てたですね、建築業者に聞いたら、いやここ下一枚岩があるんですって。でそこに土台を杭を打ち込むためにダイナマイトを使ってかなりですね爆破したんだって、その音がすごかったというふうに言われて、あそうかって、岩を土台にすると言ったとしてもですね、その岩に杭を打ち込むっていうのはものすごいことなんだろうなというふうに思うんですね。で、その、大工さん、あの建築業者が言うには、それにもっと厄介なことがあったんですね。その岩、一枚岩の間にですね、水が流れてたってですね。だからここは下は絶えず岩のですね、ところに水が流れてます、今でもそうだと思いますって言われて、いやそれいいよねって、岩の上に教会を建てて、しかも命の水が流れてる教会って、こんな祝福された教会はないなと思いながら、あの言ってたんですけど、あの建築業者にしてみればですね、たまったもんじゃなかったっていうですね。まあその後ですね、台風が来たり地震が来たりしても、やっぱりちゃんと建ってるのでですね、やっぱり土台というのは大切なことだなと思います。まあ、そう思うとですね、岩の上にですね家を建てる、それは大変な労力をですね必要としますけども、一度立ってしまえば何が来ても安心だということなのでしょう。まあ、そう思うとですね、じゃあ今日の御言葉ですね、私たちのはですね、岩の上の岩っていうのは一体何かということだと思います。まあ、私たちの人生の土台はすでにですね据えられていて、それは神様の御言葉、その御言葉がですね確固たる岩とですねして意識しているかどうかということだと思います。私たちはイエス様によって御言葉をいただいて、その上にですね自分の家、信仰の家を建てているはずなのに、何か揺らいだりですねしてしまうのは一体どうしてなんだろうという、どうして不安になってしまうんだろう、どうしてですね、右往左往しているんだろう、まあ、それは御言葉の岩、それかですね、本当に岩となっているかどうかということを私たちは教えられているかというふうに思います。岩と岩とし、イエス様の言葉がですね岩であるならば、私たちは不安がなくですね平安にですね生きていけるのではないかなというふうにも思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様が教えてくださったように、私たちがあなたの御言葉の上に私たちの信仰の家を建て上げることができるようにしてください。どうか私たち一人一人がイエス様の御言葉に立つことができるように、そしてその立ったところが本当に確固たる岩であることを私たちが今日知ることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル福祉所、谷の上に幼稚園、そこに集う信者、子どもたち、先生、職員をどうか今日も事故や怪我を災い、また新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共にいてくださって、癒しの御手を述べ、どうかあなたが救いの道へと導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。